夏休み特別企画ラジオ凱旋、今日は富山県本部から松本がお届けいたします。よろしくお願いいたします。この番組は日本第一党北信越の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。日本第一党富山県本部、松本と言います。よろしくお願いいたします。武漢ウイルス蔓延によるマンボウが石川県に発令され、8月に予定されていた凱旋が中止になりました。国民の過半数が反対しているにもかかわらず、政権はオリンピックを強行し、その強硬化で武漢肺炎はますます蔓延していき、ついに医療崩壊を招きました。東京では救急車を呼んでも救急車が来てくれない、これが過半数を超えています。そして政権はあろうことか、入院が原則とされている中等症患者に対し自宅待機という方針を打ち出しました。中等症とはどういう状態かといえば、いつ重症化してもおかしくない。重症化すれば自力で救急車を呼ぶことも呼吸することもできないという危険な状態です。政権の方針は、国民は自宅で死ねと言っているに等しいことです。政権は武漢肺炎を利用し、自分たちの懐を潤すことに躍起になりました。不透明なお金の流れ、届かないさまざまな支援、申請しても補助金がもらえない、悲鳴にも似た声があちこちから上がっていますが、政権は知らない顔をしてオリンピックを強行いたしました。国民が困窮する中、なぜかパソナという会社だけが収益を大幅に伸ばしています。どう考えても政府と癒着し、レントシーキングが行われているのに、竹中平蔵一人追っ払えない私たち国民は、なんと不甲斐ないことでしょうか。上級国民による上級国民のための政治が横行しているんです。私たちはこれに気づき、このことにノーと言わなければならないのです。そうでなければ、私たちは上級国民の奴隷として、ますます搾取され続け、ますます苦しい人生を強いられることになるのです。そして、最も腹立たしいのは、この緊急事態であるにもかかわらず、移民政策、多文化共生政策だけが、元気いっぱい行われ続けているおり、そのことを国民がほとんど知らずにいるということです。各都道府県は盛んに外国人雇用のための施策を打ち出しています。県の予算を使っています。富山県ではアジア高度人材というベトナムの大学を卒業したベトナム人の若者の雇用に年間2000数百万円から3000万円という予算を使っています。これは令和元年度から始められたものですが、武漢肺炎が蔓延した令和2年度、そして3年度も止まることなく続けられております。高度人材といっても日本の偏差値の低い大学も入っている世界の大学1500にも入っておらず、日本の大学と比べた偏差値は隠蔽されており、あくまでもベトナム国内における優良大学だそうです。その他にも、返済不要の奨学金が移民留学生に、令和3年度は年間2500万円ほど支給されています。県に聞いたところ、 日本人の大学生には支給していないそうです。また全国のハローワークでは12言語対応の翻訳機などを用意し、母国語で給食活動ができますよ、仕事が探せますと呼びかけています。日本語で仕事を探すこともできない外国人が日本で一体どんな仕事をしようとしているのでしょうか。そして彼らをなぜ日本の行政が応援しているのでしょうか。国は日本語教育推進法を可決し、日本にやってきた移民への日本語教育は日本の責任であると勝手に決めてしまいました。あるいは政府は医療通訳を増やすように働きかけており、外国人が母国語でも安心して暮らせる体制づくりに余念がありません。また国や都道府県は優しい日本語というものを普及させ、日本人も優しい日本語を使って外国人と共生しましょうと言っています。こういったことに多大な予算を使っているので、日本人に使う予算はますます減っていきます。優しい日本語とは一体何でしょうか。政府の見解によると、3世紀頃から日本で使われている日本語は難しいとされており、日本人もまた優しい日本語を使って外国人と共生するべきという見解を出しているようです。なぜ私たちが外国人に合わせて伝統ある日本語を放り出し、優しい日本語という幼稚な言葉を使わなければならないのでしょうか。私たちの日本語を、国語を奪おうというのでしょうか。この優しい日本語の普及ということを一体どれだけの国民が知っているのでしょうか。多文化共生推進プランには児童一人残らずに外国人の人権といった観点や多文化共生という考えを植え付けるようにと方針が書かれています。この優しい日本語の普及もまた児童をターゲットにしているのでしょうか。日本人は英語が苦手だと言われますが、日本人が英語を身につけないのは日本語の方が英語より優れているからだと思います。その素晴らしい日本語を私たちから奪おうとしているのです。少子化や人手不足を口実に移民を増やしながら、移民のために多大なる予算を使っているので、少子化は解決するどころか加速する一方です。日本政府が何を目指しているのかは、茂木外相のホームページを見れば明らかです。日本は多民族国家になるべきというのです。多言語への対応は、日本を多言語国家、多民族国家にするための布石です。人手不足と言いながら、この数年は大企業による中高年のリストラが横行しており、後を絶ちません。多くの企業が45歳以上をターゲットに早期退職を促しています。解雇された中高年はどこへ行くのでしょうか。彼らに関する情報も報道も一切聞こえてきません。人手不足と言いながら、中高年を解雇し、移民の若者を雇用しているのでしょうか。政府は外国人留学生の5割を日本に定住化させる方針を閣議決定しています。日本人の雇用を奪い、移民を雇用しろというのでしょうか。移民と日本人が仕事を奪い合うのが、日本の あるべき姿と言えるでしょうか。人手不足であるなら真っ先に賃金が上がるはずですが、日本人の平均賃金は20年前、30年前と比較しても下がり続けてきました。そしてこの人手不足や少子化はいつ解決するのですか。解決する気があるのでしょうか。その答えは解決しないが正解でしょう。なぜなら日本政府はまだまだ移民を増やし続けるつもりだから、口実が必要だからです。安倍政権は移民ではありませんと言い続け、移民を増やし続けてきました。そしてこの武漢肺炎という緊急事態下にもかかわらず、昨年の9月、多文化共生推進プランの改定プランを全国の都道府県に向けて通知しました。移民政策ではないと言いながら、なぜ外国人との共生政策を進めているのか。多文化共生、共生社会を実現しますと選挙で正々堂々と訴えて、選挙に勝ったとでも言うのでしょうか。多文化共生政策とは、日本人と外国人が対等であることを目指すと書かれています。対等であることを目指すとはどういう意味なのでしょうか。外国人にも基本的人権があり、仲良く暮らしましょう。ただそれだけのことだと思われますか。その答えも茂木外相のホームページに書かれています。外国人地方参政権を与えるべきと書かれています。日本において日本人と外国人が対等と政府が言ってしまえば、対等なのだから参政権をよこせと言われても言い返すことができなくなる日が来ることを恐れなくてはなりません。私たち日本人は、日本の主権者は日本人であると当たり前のように思ってきましたが、今まさにこの国の主権者としての立場が脅かされていることに気づかなければなりません。すでに野党の多く、そして自民党の中にも外国人地方参政権に賛成している議員が大勢います。2681年という日本の歴史において最大の危機に瀕していると言っても過言ではありません。日本という国を作り守ってきたのは日本人という民族なのです。この日本において私たちの子供や孫が外国人に怯えながら暮らす、そのような日本を残すわけにはいかないのです。日本における主権者としての日本人の地位を守るために、日本第一党が立ち上がりました。50年後、100年後の日本のために、子孫をマイノリティにしないために、国民国家を守るために、日本第一党はこれからも戦ってまいります。